どうも、梶本大輝です。演劇集団キャラメルボックスという劇団で舞台俳優をやったり、声優の仕事をやったり、映像の仕事をやったり、自分で演劇のワークショップなんかも開催してます。今日もよろしくお願いします。今日は3月の24日水曜日ですね。週の真ん中水曜日、今日も暖かな日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。年度末ね、まずはいただいたギフトをね、ここ数日ちょっと紹介できてなかったので、そちらをババッと紹介していきたいと思います。ラジオネームソラトさんよりジングルのかけらを2ついただいておりました。ありがとうございます。おかげさまで無事オリジナルジングル作成権をゲットすることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。お次はですね、ラジオネームやーさんよりですね、ちょっと連日いただいてるんでまとめて、美味しい棒とコーヒーの微糖をいただいたり、美味しい棒とコーヒーの微糖をいただいたりしておりますし、そうなんですよ、ヤーさんからはですね、提供希望券大というのをいただいて、あ、これはヤーさんスペシャルウィークですと言いながらですね、僕3日目、それを告知するのを忘れていましてですね、スペシャルウィークが宙ぶらりになっております。なので今日は、ヤーさんの提供でスペシャルウィーク最終日ということでお送りしたいと思います。この放送はヤーさんの提供でお送りしております。どうもありがとうございます、いつも。お次、ラジオネームミカゴロウさんよりコーヒーの微糖と美味しい棒をいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームみかんさん、みかんさんもね、毎日いただいてるんですよ。ありがとうございます。元気の玉と美味しい棒でしょ、コーヒーの微糖と美味しい棒でしょ、そして元気の玉と美味しい棒でしょ、うん、てな具合にですね、日々こう思考を変えてですね、元気の玉にするかコーヒーも、もうどっちももう、もう大歓迎ですよ。うん。いつもありがとうございます。みかんさんよりいただいております。お次。ラジオネーム、ナナシさんより美味しい棒とコーヒーの微糖をいただいてます。ナナシさんね、いつも、ライブに来ていただいてありがとうございます。とても楽しいね、コメントをいつもいただいてありがとうございます。気になる方は、ライブ配信のアーカイブを聞いてみてください。ラジオネーム黒羊さんよりコーヒーの微糖をいただいてます。ありがとうございます。黒羊さんね、いつかまたライブにも、来ていただければと思います。ラジオネーム千里さんよりコーヒーの微糖と美味しい棒をいただいてます。ありがとうございます。ですね、あとはですね、持ってね、ラジオネームハラマッキーさんより美味しい棒とコーヒーの微糖をいただいています。ありがとうございます。そしてハラマッキーさんからはお便りもいただいておりますのでお呼びしたいと思いますよ。ハラマッキーさん、ラジオネームハラマッキーさん、配信お疲れ様です。毎回楽しみに拝聴しています。雨のお散歩編、前回より雨が激しく風もあって大変そうでしたが、とても良かったです。お料理編もですが、生活音や身の回りの些細な音が聞こえたり、不意に出てしまう声を聞けるのは一緒にいる感があって、たびたびニヤってしちゃいますと。やってる方は一人で大変かもしれませんが、次回の一緒にシリーズ楽しみにしています。リクエストというわけではありませんが、太極拳やヨガをやられていると聞いた感じがするので、太極拳ですね、やってるのはね。一緒に太極拳というのはどうでしょうか。フィットネスのインストラクターみたいになっちゃいます。季節の変わり目なので体調にはくれぐれもお気をつけください。太極拳はね、まあ僕もまだまだ、なんていうか、太極拳って本当に歴史が深いので、僕も全然まだまだ初学者ですし、あと、音声だけで伝わらないと思うんですよね。むせちゃった。こうゆっくり動くね、型みたいなのを、公園でおじいちゃんおばあちゃんやってるのを想像される方多いと思うんですけど、ああいうのもやるんですけど、あれもちょっと音声だけで伝わるかっていうのは微妙だなっていうのと、あとは、もっと地味な、本当ただひたすら一定の形で立っているみたいな、10分ぐらい。そういうのがあるんですよ。それを毎朝やってるんですけど、全然動かないから。 ちょっとどうでしょうね、まあ、いつかやる機会があったらと思っておりますが、ハラマッキーさんありがとうございます。このお便りとともにですね、おいしい棒とコーヒーの微糖もいただいてます。ありがとうございます。お次、ラジオネーム ET さんよりいただきました。梶本さん、こんにちは。こんにちは。雨のお散歩配信2回目も楽しく聞きました。ありがとうございました。季節ごとに変わる風景を梶本さんのフィルターを通して届けていただけるだけで、とても楽しいコンテンツになっています。雨だれの音がいいアクセントですね。また聞かせてください。私は今仕事に関係する大学のコースをオンラインで取っています。あー、すごいですね。今週末が科目試験、頑張って準備して楽しく挑みたいと思います。どうか梶本さんもリスナーの皆様も素敵な春の日々をお過ごしください。ではまたお便りします、ということで、コーヒーの微糖と、美味しい棒とともにいただきました。ありがとうございます。今週末ってことはもう試験終わりましたかね。頑張って、あ、違うのかな、この今週末かなどっちだろうありがとうございます。ET さん、もう一お便りいただいてますんで、こちらも読みたいと思います。梶本さん、こんばんは。こんばんは。今回猫さんとの12分、そのとても挑戦的な企画でしたね。途中でどうしよう、企画倒れだなどとおっしゃってるのが面白く申し訳ないですが、お腹を抱えて笑いました。いや、笑ってもらわないと逆にちょっと困りますね。終盤、ちまきさんがやっと登場してくれて、こちらも安心いたしました。12分楽しみました。本当は6分ぐらいの音声なんですけど、ぜひまた日常配信をアップしてください。これからもよろしくお願いします、ということで、美味しい棒とコーヒーの微糖とともにいただきました。ありがとうございます。たくさん皆さんお便りいただいてとても嬉しいです。これからもね、質問、感想、相談、こういうことやってほしいみたいな、ご要望ありましたら、お便りをいただけたらと思います。ありがとうございます。それとですね、連日リアクションボタンをね、連打していただいてありがとうございます。あとね、ギフトもね、いつでもお待ちしております。ね、皆さんのギフトに支えられて、このラジオトークも、俳優活動も続けていますので、気が向いたら、ギフト何でもいいんで、ポチッと押していただければと思います。ありがとうございます。さてさて、今日はですね、まあ、久しぶりにちょっと真面目なお話といいますか、まあ、真面目なお話をしたいと思うんですけど、僕は演劇、まあ、15年ぐらいやってきてですね、最近だと、まあ、おこがましい話なんですけれども、ワークショップやらせていただいたりですね、まあ、プロの俳優を目指している方向けの養成所のね、講師なんかも、まあ、やる機会が増えてきてですね、常々思ってることがあるんで、今日そのお話をしたいと思うんですけども、まあ、題しまして、まあ、言語化の大切さと危険性っていうがタイトルをつけるとしたら、すごく堅苦しい話になるんですけども、よくね、こう、まあ、生徒の皆さんの質問とかお悩みを聞いてると、そのなんだろうな、もっと、まあ、上手くなりたいとか、仕事取れるようになりたいですとか、っていう、演技をもっと自由にできるようになりたいですとかっていうお悩みを聞くんですね。うん。で、じゃあそこで、まあ、質問返しするのはあんまり良くないんですけど、自由にお芝居するって、じゃあ何を今の状態から技術を上げれば、そして何、今抱えている問題の何をクリアすればそうなるのかなって聞くと返ってこないんですよ。だけど、そこを明確にしないと、取り除くべき問題、そして、上げるべき技術、もっと注目すべきポイントみたいなものがはっきりしないと頑張りようがないんですね。向上していかないし、日々何を訓練すればいいのかっていうのが、やっぱつかめないと、ずっと、あ、自由にお芝居できるようになりたいな、プロになりたいな、演技上手くなりたいなっていう、すごくこう漠然とした思いを抱えたまま時間を無駄にしてしまうことになると思います。僕もそうでした。なので、まあ、できるだけ言葉にするで、具体的な事柄に落とし込んでいく、自分はまだ発声が、未熟だから、発声を伸ばそう、まあ、発声っていう言葉ももっと分解して、発声の何がいけないのか、呼吸が浅いのか、共鳴できていないのか、力が入っているのか、滑舌が問題なのか、ね、滑舌でも作業が苦手なのか、 魔行が苦手なのかでやることは変わってきますからっていう風にちゃんと自分の問題とか、クリアすべきこと、技術を明確化して言語化することっていうのがすごく大事だなと思って常々口を酸っぱく、まあ、自分も思ってることなんで言うんですけど、言語化っていうのを徹底的にしなさい。そして、日々やるべきことをしっかり自分で見定めなさい。もう僕はそのお手伝いぐらいしかできないんで、何か教えるっていうよりはそういうその方向性を決めるっていうことのお手伝いぐらいしかできないなっていうふうに常々思って講師をやっています。でですね、そこで言語化、言葉に今度は頼りすぎると危ないなと思ってることがあって、それはですね、例えば腹式呼吸がいいらしいっていうのはみんな知ってるじゃないですか。腹式呼吸ですよねっていうのはスッと返ってくるんですよ。あと、まあ、体の使い方で言ったら体幹とかインナーマッスルとかいうその分かりやすい単語、キャッチーな単語っていうのありますよね。で、それに飛びつきすぎると今度危ないぞっていう話です。例えば腹式呼吸がいいっていうのはみんな分かってるけど、じゃあ腹式呼吸ってどういう呼吸なのか仕組みを説明してっていうと正確な答えが返ってこないんですよ。で、正確な答え、その腹式呼吸っていうのはどういうシステムかっていうのをちゃんと言えないと体でそれを再現することができないし、体幹ってそもそも何っていう、その何のことを指して体幹っていうのっていうと返ってこないですよ。っていうふうにキャッチーな言葉、分かりやすい単語には、飛びつきすぎるな、気をつけろっていう、こともあります。まあ徹底的に自分の体で言ったらどういうことかとか、自分で考えるとどういう事柄に落とし込めるのかっていうことをしっかり考えないと分かりやすい言葉には落とし穴があるよっていう、言語化の重要性と危険性という話を今日は、お話しさせていただきました。何か参考にしていただけたら幸いです。このラジオトークではこういうふうに演劇を通じて思っていること考えていることなどをお伝えしていきますんで、よろしければフォローしていただけたら幸いです。それでは今日も皆さん素敵な一日をお過ごしください。また明日。